Why stand in line until you think you have the time to spend an evening with me?
それは何ですか?
And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me.
延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。 What is that? それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。
The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love.
延岡共立病院の赤杉太郎でございます。延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。予防接種、医療、介護などのサービスを通じて地域社会に貢献いたします。
延岡共立病院理事長の赤杉育太郎先生にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、9月になってだいぶ秋の雰囲気も感じられます ね。
朝と晩はだいぶ涼しいですよね、
はい、
朝起きた時風が心地よくてね。
そうなんです。
あ、もう秋が近づいてるかなと思いますよね。
はい。まあ、ドライブにも最適な気候ですね。
もうすぐオープンカーですね。
はい。さあ、そんな今回は、育太郎先生が思う人体の謎、10選ということで。う
ん、ですね。
はい。
まあ僕もこの仕事について30年ぐらい、なるんですけど、まあだんだんこうね、キャリアを積んでくるとね、どうしてこんな風にね、人間の体はなってるんだろうと。うん、まあ何の意味があってこうなってんだろうと思うところがいくつかあってですね、
はい、
数え上げていったら10個ぐらいあったんでね、うん、今日はちょっとその謎についてね、まあお話しするというか紹介したいんですけど、
はい、
ちょっとね、僕自身結論が出てないことなんでね、うん、まあいろいろ調べて、その学説はこうなってるというのは、まあああるんですけど、
はい、
ちょっとね、まあ自分が思う疑問を今日はこうぶつけてみたいなと思います、はい。
医師である育太郎先生でもまだこう謎な部分があるとい う, こう人間のこう、
そうなんですよね。
すべてを知ってそうな職業でいらっしゃいますけど。いやいや、
人間の1割ぐらいしか知らないと思うけど。ただね、やっぱこうね、はい、同じ仕事をずっとやってると他の方もそうだろうと思いますけど、だんだんこう深いくなっていくじゃないですか。
はい、
そうなってくると、なんでと、なんでこれがこうなってるのかなと、
はい、疑問を持ち出すんですよね。
特に人体というのはね、はい、神様が作ったもんですから、
はい、
人間が作ったもんではありませんから疑問が湧いてくるわけですよね。
はい、そんな中でまずは顔の部分で言うと、
はいはい
はい、
人間の顔ってね、他の動物と違ってかなり特殊な、
はい、
形をしてるんですね。で、特に鼻。
鼻、はい。
鼻の形はね、
うん、
鼻がどうしてその人間の顔から飛び出てるのかと、
うん、
飛び出してんですよ、鼻がね、はい、で、ちょっと他の動物、例えばネズミとか犬とかね、
はい、
猫とか思い浮かべていただきたいんですけど、こう口がこう糞というけど、まあ、くちばしっていうかね、こう長いでしょ、
は
い、
ね、出てますね、
出てますでしょ、はい、その一番先端に鼻がありますよね、うん、どの動物もそうなんです。ちょっとね、ほとんどがくちばしというか、口がこうね、犬の口がだんだんだんだんこう縮んできて、まあ猫ぐらいになって、はい、まあさらにこう縮んでということをこう想像しながらね、
うん、
聞いていただければと思うんですけど、人間だけがね、鼻よりも口が引っ込んでるんですよ。
そうですね。
こんな動物はね、はい、他にいない。人間だけ。ね、その、硬いものを食べなくなったからじゃないかなと、まあ思うんだけど、
はい、
とにかくこの口がこうね、小さくなって、小さく小さく小さくなって、極限まで小さくなってるんですね、うん、はい。あんまり力を出さなくていい、
うん。
と、鼻が多分取り残されてる、
はい。
じゃないかなと思うんだけど、うん、 それかもうあんまり縮みすぎて、おやべえと、
うん
ね。鼻だけピッとこう出たのかなと。
うん、
なんか、ね、匂いを嗅がんといかんからですね。うん、いう風な感じで鼻だけ飛び出てんじゃないかとか思ったりするんですけど。
そうやって思うと本当謎ですよね。
不思議なんですよ、
うん。今時の若い方とか、まあ顔もね、小さくて顎も細くなってとか。
顎はね、どんどん小さくなって、今でもね、もう歯が入らなくなってんですよね。
はい、
だから、親知らずで一番奥の歯はね、うん、もう、生えないとか、取らないと、歯がこう全部入りきらんでしょ。うん、まあ、それぐらい、こう、顎が小さくなってるんですよね。まだ今でも小さくなり続けてる。
うん、
鼻が取り残されてるんです。不思議な顔なんですね、うん。動物界の中で唯一鼻が飛び出てる。
うん、
平面なとこからですね。ね、ちょっと、謎ですね。
そうですね。うん、で、さらにその、鼻ですけれども、下を向いていると。
ああ、そうなんですよ。鼻の穴がね、
はい、
下向きでしょ？
はい。
普通は、どの動物もそうですけど、鼻の穴前向き、ね、
前に、まあ、犬を想像すると、
ね、はい、うん。ですよね。で、下向きに鼻の穴があるってことはね、
うん、
下から空気を吸い上げるわけじゃないですか。うん、そしたら、U ターンして肺に入っていくわけでしょ？
そうですね。順序から言うと。はい。
どう考えても効率が悪いんですよね。うん、なんでそんな構造になってるのか全然よくわからないけど、どう考えても穴が、ね、前向きになってる方が空気を吸いやすい。
真正面からね、そのまま入ってくる。うん、
でしょ？
はい。
でもなぜか下向きになってるんですよ。
そこで考えられるとしたらそういったことでしょうか。
うん、まあ、これは僕が思うにね、
はい、
まあ、鼻っていうのはこう尾骨、鼻の骨で支えられてるんですよね。うん、で、鼻の骨だけ、まあ、多分残ってね、そうなると、鼻が後からこう、飛び出してきたのか、うん、残されたのか、わかりませんけど、穴ごと下向きになってこう、残されたんだろうと思う。
残された。
だけど、ね、こう、吸い込むときにね、うん、こう人間の鼻って特殊な構造してて、
はい、
鼻毛生えてますでしょ。
あ、生えてます ね、みんな、はい。
毛っていうのは、表面に生えるんですよ。
うん、
内側、ね、まあ、粘膜には生えないんですよね。
はい、
だから、まあ、髭はね、口の周りに生えるけど、唇より内側の粘膜には毛は生えない
んですよ。そうですね。邪魔ですよね。
そうそうそう。だからこれが基本なんですよ、
うん。
外側にしか毛は生えない、ね、
はい。
皮膚にしかね。
の表面
皮膚の表面しかね。はい、だ、人間の鼻の穴はね、皮膚なんですよ。
うん、
皮膚がぐーっと内側にめくれていってるんですよ。で、毛が生えてる、
はい。
だから、まあ、下向きに鼻がなってるから、空気をこう吸い上げんといかんので、うん、まあ、それで鼻毛があってね、
うん、
ホコリとかね、
うん、
異物をそこでこうシャットアウトする働きをしてんじゃないかなと思うけど。これがまたね、鼻毛が生えてるのが人間だけなんです。鼻の頭ってほら濡れてるでしょ、うん、みんなね。哺乳類はね、みんな。で、この濡れてるのは粘膜だから濡れてるわけですね。で、人間の鼻の穴は奥の方は濡れてます。だから、外側に出た、濡れてた部分が、内側に入り込んでいって、はい、外側の皮膚がぐーっと、
中の方に、
内側にぐーっとめり込んでいってるんですよ、うん、
はい。
というね、ちょっと変わった構造してるんですよね。
そうですね。
これがまたね、
うん、
こう不思議と思いません？
不思議ですよね。
なぜ人間だけ、
うん、
ね、前向きについておけばね、
はい、
で、鼻の穴が濡れておけば、そんなことわざわざしなくていいんですよ。うん、テカテカ光っと
るね。そうですね。いや、ちょっと想像したらなんかおかしくなりますね、でも人間
面白い顔やけど。
みんなの鼻がこう、テカテカ光って
。漫画でそういう人いますよね。鼻の頭が丸くてテカテカ
して。ありますね。
まあそうだけど、ね、でもみんながそうやったらそれが普通じゃないですか。
はい、
でなぜかそうなってなくて、
うん、
微粘膜ね、濡れた部分が内側にめり込んでいって、皮膚さえも内側に入り込んで、うん、しかもそこに鼻毛が生えているとね。
うん、
何のためにこんな構造になってるのかね、ちょっとわかんない。だから鼻が飛び出てるからでしょ、多分ね。
はい、うん、
だからそうならざるを得んというか、なったんでしょうけど、うん、これが外側に出とけばね、いいわけですよ。濡れた鼻の穴が溜まれたらね。なのに、どうしてでしょうね。
ねえ、不思議ですね。
不思議でしょ、言われてみるとね、
うん。
だから、まあ普段ね、我々はもう人間として生まれてきて、人の顔を見て生活するから、当たり前やけど、動物界ではこれ非常に特殊な話です、
うん。人間だけ。
人間だけなんです。鼻毛が生えるのも人間。うん、鼻が飛び出てるのも人間だけ、
うん。
鼻の皮膚が内側にめくれ込んでるのも人間だけ。
う
ん、
まあ、それで言うと、まあ、日本人とか外国人も、もう関係なく、
そうそう、
もう人間はそうです
よね。人というものは。
人というものはね。
そうそう。だからね、人間って、くしゃみするじゃないですか。とか鼻すったりするでしょ、
はい、
動物はしないことはないけど、
はい、
めったにしないですよ、うん。くしゃみしたりとかね、鼻すったりね。だから人間の鼻の構造がこうだから、くしゃみが出たり、
うん、
鼻毛があるからね、
うん。
とか、あの、花がこう垂れてくるわけですよ。下向きについてるから、こうね。でも動物は前向きについてるから、花がそもそも垂れない、ね。だから、ほら、犬がね、風邪ひいた時花が乾いてるとか、言うでしょ。まあ、人間もね、喉が、あの、カラカラになるじゃないですか。喉が痛くなったりね。要するに、微粘膜炎症を起こすと、あの、水分が失われてね、まあ、あの、乾くんだけど、犬はそら、外側だからそれが見やすいわけよね。あの、鼻の頭が乾いてるから風邪ひいてるんじゃないとかね。だから、人間の場合それが奥に、喉の方がね、まあ、微粘膜が残ってますけど、まあ、そこの炎症を起こすんですよ。
さあ、そして、顔のこうパーツで言うと、次は眉毛、うん。
眉毛でしょ？
はい。
これがまた不思議でね。
ね、今、あの、毛の、鼻毛の話で、こう、異物混入を防ぐとか、守ったりするってありましたけど、はい、眉毛は、
ま、基本的にね、まあ、ちょっと思い浮かべていただきたいんですけど、毛が生えてるとこっていうのは、やっぱりその人体の中で重要なパーツを守るとこなんですよ。
はい。
例えばその髪の毛。脳を守るためですよね。まあ、当たり前やけど、やっぱり髪の毛が生えてるだけで衝撃がだいぶ違うんですよね。うん、
はい。
で、まあ僕も身をもってそれを体験して、やっぱ毛が生えてるっていうのはそういうことなんだなと思ったけど、うん、まあ例えば陰部にも生えてますよね。はい、これはもう重要なところを守ると。うん、だから、液化、脇ですね。うん、ここはあの、液化動脈が通ってますからね。あるいは、毛が濃いとこで言うと、例えば側肺、足の甲ですね。
はい、
側肺動脈が通ってますんで、まあそこをこう毛が濃いくなって、まあ動脈をね、損傷から守ると。まあそういう働きをするために毛っていうのはね、生えてるんです。うん、でも人体の中で唯一ね、うん、どこを守ってるのかわからない毛があるんです。
はい。
それが眉毛。眉毛。
そうですね。これ医学的に言うとその脳とか関係ないですよね。こう頭って。でもここだけ部分的ですもんね。医学的に言うと
説明がつかない。
ものすごく部分的ですもんね。
そう。これは何を守ってる毛なのかよくわからないですよね。
うん、
でね、まあ、いろいろ本を読んでみると、調べてみると、眉毛ってこう、への字型をしているんですね。
はい、
汗がこう、額から流れてきたときに、はい、目の中に汗が入るのを防ぐためと。
はい。
いうふうに、まあ、説明してある、学説もあるんです
よ、
ね。
なるほど。はい。
なるほどって思いたいけど。
思いたいけど。
まあ、我々ほら、黄色人種はね、はい、目がこう、前に出てますよね。うん、だからまあ、そういう、まあ、確かにそんなこともあるのかなと思うけど、例えば白人なんかはね、目がこう、くぼんでるじゃないですか。
はい。彫りが深いっていうこと
ね。彫りが深いでしょ。はい。そもそも眉毛がなくても別に、目にこう入ることないわけですね。はい。まあ、もともとね、人間の基本は黒人だから、はい、まあ、黒人の時にね、そう発達した仕組みなんだろうと思うけど、うん、で、多分僕が思うにね、コミュニケーションのためじゃないかと思うんですよね。
はい。
眉毛をこう、動かすことで、
はいはい、
喜怒哀楽を伝える。で、人間ってのはやっぱ、ね、視覚が、非常に発達した動物だからですね、はい。視覚からの情報が8割取るからですね。うん、犬なんかは鼻からの情報がね、うん、匂いを、情報が8割くらい取るじゃないですか。人間ってのは視覚の情報でね、コミュニケーション取る動物やから、
うん、
まあその表情を読み取るためにね、うん、眉毛が残ったんじゃないかなっていうのが、まあ僕のね、考えですけど。
確かに。
うん、眉毛をね、こう、動かすだけで表情が読み取れないから、ね、うん、
はい、
喜んでるとか悲しんでるとかね、うん、怒ってるのか。そのために残った毛じゃないかなと僕は思うんですよ。
要はコミュニケーションのツールとして残ったと。
怖く見えるとかね、うん、優しく見えるっていうのも、まあ、これも、ね、生まれつきの感覚じゃないですか、うん、これもちょっとよくわからない、
ね、そうですね。
人間の絵を描くじゃないですか、
はい、
で目のとこをこう真っ黒に塗りつぶすとするでしょ、うん、
はい、
そしたらそれだけで怖く見えるじゃないですか。
わかります。もう今一気に締める時間が。
そうそうそうそう。
映像が。
目がね。
目が大きい黒い。
そうそう。だからほら、まあ、ね、よく心霊写真なんてあるでしょ、はい、目がくぼんだ顔を出たりするじゃないですか。
大きくてね。
そうそうそう。だから、これってね、生まれつき怖く見えるように人間に組み込まれてるんですよね。
うん、
なぜかね、
うん。
それ一方ほら、楽しく見えるっていう顔もあるわけじゃないですか。はい、で、これも生まれつき組み込まれてるんですよね。例えば、人間にとってね、そのお化けみたいな顔は怖いけど、じゃあ犬が見て怖いかと、犬は怖くないわけです。
そうですね。
でしょ、
うん、
猫が見ても何ともない、
はい。
人間だけが怖く見える顔とかね、うん、怖く見えるものとか、うん、優しく見えるものとかね、あるわけですよ。で、これはまあ人間はね、コミュニケーションを得意とする動物やから、
うん、
まあそういうふうにね、作られてるんだろうと思うけど、うん、これもね、謎でね、こう、怖く見えるものが、
はい、
例えばゴジラとかね、
うん、
もう最初からもうこんな、ね、怖い顔で作られてるわけで、
はい、
俺見たら誰だって怖いじゃないですか、
うん、
もう子供だと泣き出すぐらいですよ、
はい、
子供が泣くってことは本能で怖い、怖がってるってことでしょ、うん、生まれつき備わってるわけですね、
うん、
怖いものを見たら、怖いものを見たらというか怖いものをがあるということですよね、
はい、
この顔は怖いとか、このいう体だと怖いとか、
うん、
こういう作りだと怖く感じるとかね、いうのが最初からセッティングされてる。というのもちょっと謎でしょうね。
そうですよね。
なんでですかね、
あれはなんでですかね。
なんででしょう。だから人間にとって危険だと、ね、はい、思うものは最初から怖く感じるようにできて
ん
のかな、
うん、ね、
本能なのかなと思うんですけどね。虫なんてもうちっちゃくて噛みつくもんでもない、ね、
はい。
怖がる対象じゃないんですよ。うん、人間からすればね、
はい。
人間の方がはるかに大きいし、
うん、
もう、ね、指で潰せるぐらいじゃないですか。はい、でも、うわーってこうゴキブリ見たらね、
はい。
ゴキブリが怖いっていうはずがないんですよ。ゴキブリはこう、ね、噛みつくわけでもないし、
はい、
人間に危害を加えるわけでもない。うん、でも怖く見える、
ね。そうですね。
そう。これだってね、不思議と思いますね。
うん、
そういう風にもう生まれつきセッティングされてるというかね。不思議でしょ。
不思議ですよね。
これはまたね、人体の不思議の、うん、一つなんですね。
はい。
だから、まあ人間にとって危険なものなんでしょうね。今はね、人間はこういう生活だけど、昔こう、弱々しかった頃にね、組み込まれたなんか、あれがあるんじゃないですか ね、
うん、
人間のその遺伝子の中にね、
はい、さあそして顔で言うと、
うん、
唇ですね。
唇でしょ、はい、唇というのはね、またこれも他の動物も唇はあるんですけど、人間はねちょっと唇が特殊でね、赤いでしょ、は
い、赤いそうですね、
赤いでしょ、
はい、
でもちろん犬飼ったことは、
犬今現在飼ってます。
ああ、はい、犬も唇あるけど黒いのはご存知ですか。
犬、唇あるんですか。すません
一応あるんですよね、
はい、赤くはないですね。
赤くないです。で大抵の動物はね、
はい、
赤い唇ってのはもうないんですよ、
うん、
人間だけ、
はい、
でこの赤いのはどうして赤いのかというと、皮下のね、皮膚の下の毛細血管が見えて、まあ、要するに血液の色が赤く見えるんですよね、
はい、
ただね、その赤く見せるためにはこう薄く作らんといかんですね、うん、透けて見せる、はい、見えるわけだから、ということは、構造的に弱いわけですよね。
そうですね。薄いってことなので。
そうそうそう。で、わざわざ弱く作られてる
、はい、
人間の唇だけね。
なんでですかね。
それはわからない、ね。そこがね、医学的な説明がつかないんですよ。
そうですね。うん、口って重要ですよね。物を食べたりとか、
そうそう、
喋ったりとか、よく動かすっていう。うん、
まあ医学的に言うとね、うん、まあ、扁平上皮といって、
はい、
強い構造で作られてるんです。重層扁平上皮ってね、
はい、
層がこう何層にも重なって、細胞がね、
はい、
まあ、それを重層というんだけど、まあ、平たい細胞がね、
はい、
何重にもこう重なって作られてるから、要するに強い構造を作るための、はい、仕組みになってるんですね、
うん。
で、唇もそうだし、皮膚もそうだし、うん、口の中の粘膜もね、から、まあ、喉を飲み込んだ食道なんかも、こう要するに構造的に強く作る特色を持ってるんですね。だから唇も当然強く作られてるんだけど、うん、薄っぺらいんですよ、それが。
強く作られてるけど薄い。
そう。だから矛盾してるわけですね、
はい。
強い構造だから分厚くならないかんですよ。
はい。
皮膚はこうね、分厚いから何物も通しませんよね。 でも唇はね、強く作られた構造のはずなのに薄い、
うん、薄い。ということはどういう
ことですか ね。だからわざわざその赤色を見せるために薄くなってんですよね。
はい、
うん。唇だけは、
うん。なのに構造的にはその何層にも重なって、そうそうそう、重なって
強い構造を作ってる。
ね。
だからこれがまたね、医学的なにはもう非常に矛盾してるわけですね。うん、
はい。
強い構造を作るためやったら唇の色はね黒くならないかん。はずなのに、うん、わざわざ薄っぺらにして透けて、
はい、
見せてね、赤色になってる。
そうですね。まあ男性も女性もそうですよね。
人間の唇みんな赤でしょ、
はい。
これはね、もう動物界には人間だけ赤い唇を持ってるのね、はい。本来口の役割は物を食べるとこですよね。うん、でも人間だけはこうしゃべってね、うん、あの口で表情を作るでしょ。ニコって割るときはこう口がね、
口角を上げたり
ね。はい、とか、あの、ね、不機嫌なとこ、こう、とんがらしちゃうね、うん。っていうような、この唇の形でも、まあ、会話をしているわけです、ね、はい。知らず知らずのうちにね、はい。だから、まあ、そういうことのためにね、わざわざこう、目立つような、うん、色になってるのかな、とかね。
そうですね。
思うんですけど。だから、これもね、その、非常にその動物界では特殊なことです。はい、
うん、
わざわざ作り変えてる。
はい。
こう、強い構造で分厚くせんといかんのに、はい、わざわざ薄っぺらになってる、
うん。
まあ、例えばね、その、胃とか腸とかね、単層円柱状皮、まあ、単層というのは細胞が一層並んでるってこと。一層しか細胞が並んでないということは、構造的に非常に弱いわけですよ。うん、だけど、まあ、食べ物、栄養がね、そこをすり抜けて体内に吸収されたり、あるいはその、胃酸なんかがね、分泌する。はい、まあ、層が薄かったら、ほら、そういう、あの、透けて通っていくわけだから、うん、まあ、いろんなものが吸収されて入ってきたりとか、まあ、出ていったりとかしやすいわけじゃないですか。うん、なんか強い構造じゃなくて、わざわざ弱い構造になってるわけね。うん、弱い構造にするためには、その分泌物が出ていったり、あの、吸収されたりするために、そんな弱い構造になってる。うん、だから、そういうね、強い構造は食べ物が通っていくだけのところだったら強い構造なんだけど、うん、消化吸収するところは弱い構造になってる、うん。ね。あの、層が何層も重なっているところがあれば、一層しかないところ。そういう区別なんですよ、
はい。
それが医学的な説明ですね。で、唇も、強い構造であるべきなのに、うん、なぜか薄く作ってあるんです、うん、そこだけね。
そして、その赤く透け
て、そう、透けて見せるようにしてるんですよ。
はい。まあ、あの、リップをつけたり、そうそう、口紅とかで、赤みを、ね、強調する。強調すると、うん、まあ、なんか、こう、魅力度もアップするみたいな。
そういうね、魅力度がアップするということは、うん、唇をわざわざ赤く作ったということは、うん、まあ、それがね、うん、あの、人とのコミュニケーションに、がね、あの、まあ、そういうふうに感じるように作られてるわけでしょ、うん、わざわざね。だから、より強調するために赤くするんじゃないかね、うん。だ
から、そうですね。
もうどういう、ね、強く作られるはずの唇が薄く作ってね、うん、赤く見せるというのも、まあ、医学的にはもう全く矛盾しまくり。うん、唇の動きをね、読むというかね、唇の動きを見て相手の気持ちを知るということが、うん、まあ発達しているからじゃないかなと僕は思うんですけど、うん、
はい、
これもだから眉毛と一緒できっとコミュニケーションツール
確かに
残ったんじゃないかなと思う。
そうですね、
わざわざね、
はい、うん、さあでは続いては音について、
はい、まあ音でしょ、
これも、はい、
これはね、心地よく感じる音と不快に感じる音ってありますよね。
ありますね、
ありますでしょ、
はい、
例えば、緊急地震速報なんかで、でんでん、でんでんとかなると、ね。
不安になります。
なりますでしょ。だから、こう、心地よい和音ってありますね。ドミソとかね。これ鳴らすと、こう、心地いいじゃないですか。
はい。
このね、心地がいい音と、こう、不快に思う音が、生まれつきこれも決まってるんですよね。
うん、
で、ただね、これ人間だけじゃなくて、動物も不快に感じるみたいで。
あ、
まあ、僕もね、犬の子を飼ってる時に、飼ってるんですけど、
はい、
地震速報で、でんでんでんでんとかなると、うん、やっぱりこう、ね。
あ、もうそわそわ
こうして。そわそわ
して。はい、
うん。で、わわって超えたりね。うん、だからこれはもう動物みんな共通なのかなと思うけど、うん、僕はね、音楽の専門家じゃないんですけど、こんなのね、ちょっと書いてあったんですけど。
はい。資料が。
資料ね、音楽で、まあ、和音を、まあ、ずっと数学的にね、理論で、まあ、理論情報をプロットしていくと、まあ、こういうグラフになるらしいんですよ。はい、で、これが綺麗なね、グラフが書けてると、まあ、どういう風な理屈でこんなグラフになるのか、僕はわかりませんけど、
はい、
ね、多分音楽をしてる人は 理論がね、うん、あの音楽理論というのがあるんだと思うけど、こういうふうにあの弦の長さで音って出るわけじゃないですか。で弦の長さをこう調節して、まあ音とかね、和音とか作られるわけだけど、うん、その弦の音を、弦の長さというのが、やっぱりこう数学的にね、決まってて、はい、あの、例えば、これ分からんけど、まあ、どの音を出すんやったらこの弦の長さと、うん、でその半分の音を出すと、弦を半分にすればいいわけでしょ。で、その4分の1の音を出すと、これ周波数じゃないですか。周波数ということは数字で表せますよね。はい、で、数字をその並べていくと、こんなに綺麗なグラフになったり、うん、こんなにこう星型になったり、ね、はい、ドレミファソラシドっていうのはこういうふうに配置されてるんですよと。まあ、その音でね、まあ、数学的に表現することができるらしいんですね。うん、だからこれ、普遍の理論なのかな、はい、宇宙の。うん、だからまあ、人間だけじゃなくて、はい、動物にはね、まあ、そういうふうな周波数というのがあって、まあ、心地よく感じる周波数と、不快に感じる周波数っていうのは、こういうね、こう、調律が取れた形になるのか、うん、はい、まあ、協調がこうね、不協和音というかね、うん、形の崩れたグラフになるのか、はい、というところで感じ取るのかなと思ったりするんですけど、
そうですね、うん、
これ不思議ですよね、はい、だからまあひょっとするとね、我々の生きているこの宇宙の、ね、大宇宙の普遍的な理論でね、うん、きちんとこうなんていうかな、定数に割り当てられた数は心地よく感じる、
うん、
でそっから崩れるとなんか不快に感じるかね、なんか強調がなさそうな音に聞こえる、うん、ね、体が感じるんでしょうね。
そうでしょうね、もうそうなってるんでしょうね、うん、まあ、でよくこう不快な音として日常的に何かこうフォークで引っかく音とか、なんかその、
はいはいはい、
黒板を引っかけたり、
それってね、どうなんでしょうね、やっぱ他の動物もそう感じるんでしょうかね、わ、うん、からないけど、
その辺に関しては ね、
そういう危険信号なのかもしれませんね、うん、それはね、もしかしたらこうひょっとしたらやっぱ死を連想して恐怖を感じるのと一緒で、うん、
はい、
こう不快な音というのはね、まあその黒板をね聞きするのはひょっとすると死を連想してね、うん、まあ昔まだ猿だった頃ね、危ないと感じるサインなのかもしれないですね、
記憶がずっと
蘇るのかもしれないですね、わ、うん、からないけど、まあ確かにそれも人類共通のね、不快な音として認識されますよね、うん、
追いかけて遠い空を目指してた、いつかこの
悲しかったり、まあ、嬉し泣きとも言われますけど、涙ですね。
涙ね。はい、涙でしょう。この涙が出るというのはね、また医学的にも非常に矛盾があるんですよね。うん、で、まあ、涙ってそもそも、目を、の表面を守っているわけじゃないですか。はい、まあ、さっきからね、その毛の話が出ましたけど、まあ、毛がね、体を守ってるわけだけど、目を守るのは涙ですよね。うん、一定のこう、水が、まあ、表面に出てきて、はい、まあ、埃なんかを洗い流してるわけですよ。これは涙ですね。涙の役割は、目を守ること、うん。ところがね、感情がね、まあ、悲しくなったりすると、涙が大量に出たりするんですよ、うん。はい。これがまたね、医学的には非常に矛盾したもので、なぜ目を守るための、ね、はい、液体が悲しい時出ると、
うん、そうですね。
これはね、不思議ですよね。うん、もう生まれた時から泣いてるから、ね、はい、人間にとって当たり前のことですけど。
泣くということは ね、やはり。
動物界の中で泣くの人間だけですね。
うん、そうですね、まあ、まあ
当たり前だけど。はい、だから、すべての動物はね、涙ってのは目を守るためにあるわけですよ。うん、もうどの動物も全部そうですね。ただ人間だけは悲しいとその目を守るべき液体が、うん、どーっと大量に出て
る。もう止めどなく出てますもんね。ということは何か感情とつながってることですもんね。うん、
だからまあこれもね、まあコミュニケーションなのかなと思いますけど、これがね、コミュニケーションっていう、まあ一言で言えばそうなんだけど、結局ほら、相手に対するコミュニケーションじゃなくて、自分じゃないですか。
はい。
それがまた不思議ですよね。
そうですね。
相手に対して見せるものなのかな、はい、涙って。僕は分からんけど。
そうですよね。
まあ要するに、目を守るべきもの、ね、うん、のだけのはずなのに、
はい、
悲しかったりね、嬉しかったり、ポロポロポロポロ出てくるという
の。そうです。で、そういった泣いてる、涙を流してる人を見て、もらい泣きとかね、映ったりもしますよね。あとは最近、その、涙活とも呼ばれて、涙を流してストレスを発散するみたいな。
なるほどね。
そういうのもね。
感情を表に出すね。
感情、そうですね。生田郎先生、ちなみに涙、よく泣いたりしますか、
ね、僕はあんまり感情の起伏がなくてね。
本当ですか意外なよな。
昔はね、もうどうしてなのね、本当にしれっとしてるよね、と。楽しいとか、嬉しいとか、悲しいとか、泣いとと。
あ、そうなんですか、
お袋からもよく言われてました。だけど。
あ、意外な。
はい。もうね、すまーしてるかいつもね。
はい。
たんで、やっぱり年を取るからでしょうね。うん、もう最近はね、はい、もう、テレビ見てよく泣きました。
そうですか。
涙出る、うん、感動ものだとね。うんうん、特にスポーツなんかを観戦するとね。で、まあ、その時はね、はい、わーって楽しいだけだけど、後でほら、解説あるじゃないですか。
はい、
昨日もね、その、前回のラグビーの。
はい、
南アフリカに勝った時のね、はい、まあ、それぞれの役割が、こうやって繋いだ、こうやってこの練習をして、これ、パスが、この一発が出たんだと、はい。ボロボロ涙出ますもんね。ここまでの努力をして、この日、はい、ワンプレイのためにとか、すごいなって、ね。
わかります。そういった裏のエピソードを知ると、よりなんか、感情もこう入って。
ね、まあ、深くね、なって面白くなるんだけど、ね、もうね、やっぱりほら。昔自分がね、バスケット一生懸命やってた頃のことを思い出してね、もう涙もろもろ。
そうですね。
はあ、すごいなって、ね、もうこんな風な感じでね、もう最近ドラマ見ても涙もろもろ。
うん、
昔あんまり感情がなかったんですけどね。
そうなんですね、うん。じゃあ最近ですか、その。
涙もろくなって。
涙もろくなって。まあ、よく言われますね、皆さん、こう年齢を重ねると。
そうそう。
涙腺が緩くなるとか、ね、そうそうそう、言い方されますけど。
ね、涙もろくなってんですよね。いつの間にかそれがね、こう感情を表に出すためのツールになってる、
うん、
じゃないかなと僕は思うんだけど、うん、だからまあそうね、医学的な説明だけじゃなくて、これもまたね、人間の特殊なコミュニケーションツールというかね、になってんじゃないかなと思うんですよね。
その辺なんか全てがもう繋がってきますね、そうやって。
だからいかに人間ってね、うん、相手の表情を読んだりとかね、感情を伝えたりとかね、いうことのに特殊に発達した生き物かというのが、うん、まあなんとなくね、ほら、顔のね、パーツのことを考えるだけでも、まあ見えてきますよね。うんうん、他の動物とはちょっと違うというね。
はい。うん、では続いては、生理痛について、うん、本当これはなんで生理痛があるんだろうって私も思います。
ね、
はい。
これ、まあ本来ね、まあ人間の体、まあ進化していくかね、適応していったはずなのにね。
はい。
なぜかその、子宮内膜が剥離するときの痛みですよね、この生理痛というね。うん、だから、なんでそんなのが感じるようにできてるのかね、うん、よくわからない。もうほら、進化するんやったら、感じないようにすればいいじゃないですか。
そうですね。
で、そもそも、 まあ、痛みって、警告サインでしょ、
はい、
あの、痛みがね、感じない病気ってあるんですよ。実はね。うん、で、痛覚がない病気の人はね、
はい、
非常に危険で、
はい、
あの、熱いとか冷たいとか分からない、痛いっていうの分からないんで、すごく怪我しやすいんです、ね、
はい、
と、まあ、そういうことを防ぐために痛覚っていうのはもう備わっているわけですよね。うん、でも、子宮内膜がこう、剥離するときの痛みはね、わざわざ感じる必要があるのかな、と。うん、思うんですよ。
そう、しかも個人差もあって、本当にきつい人は、
そうそうそう、
もう本当に歩くこともままならないぐらいの本当にきつかったりする
んで、うん、ね、ほら、学校休んでもいいとか、仕事休んでもいいことになってるじゃん、うん、まあ、それほどに痛みが強いわけですね、
はい。
で、そういうものがね、まあ、内臓の中でね、うん、そんなに危険でもないのに、なんで、ね、残ってんのかなと。
そうなんですよ。
そうですよね。
これがなかったらどんだけ楽かな。
そうそうそうそう、ね。男性はないからね、うん、あの、まあ、ずっとね、同じペースでやれるけど、女性ってのも必ずね、
はい、
月に一遍そういう日が来るわけじゃないですか。体調が悪いとね。
うん、
だからまあ、未だ人間はね、こう、完璧ではないというね。まあ、いろんな体の中に矛盾したものを抱えながら、まあ、進化の途上にあるのかなとか、うん、思ったりするんですけどね。
はい。うん、さあ、ではですね、続いては、
はい、
毛について。
毛の話ですね。
これはね、もう非常に気になる方も多いと思いますが、薄くなる毛と濃くなる毛。
ああ、そうですよね。あの、まあ、通常ですよ。あの、まあ、だんだん年を取っていけばね、
はい、
血の巡りも悪くなるし、あの、まあ、体の毛も抜け落ちていきますよね。あの、まあ、僕は手術ね、あの、するときに、まあ、80代の方とかね、あの、まあ、今多いんですよね、高齢者の方がね。で、やっぱりこう、眉毛が薄くなったりとかね、うん、髪の毛薄くなったりとか、はい、まあ、陰毛が薄くなったりとかね、いうことになるわけだけど、これはまあ当たり前だと思うんです、うん。だけどね、年を取れば取るほど濃くなる毛が、パーツがあるんですよ。これはね、耳の毛、耳毛、
耳、はい、
とか鼻毛、
はい。
これはどういうわけか、年取ると濃ゆくなっていくんですよ。っていうことは、うん、年取ればね、細胞は衰えていくはずなのに、はい、活性化していく細胞があるということですね。
そうですね。はい。
これまた矛盾でね。当然ね、耳に入る毛もね、
はい、
まあ、その耳を守るためにはあるんでしょう、きっとね。
はい、
まあ、重要な臓器だからね。それはわかるけど、だったらね、最初から耳に毛が生えてくるじゃないですか。
え、その、耳毛っていうんですか、
うん、
どこから入るんですか？
耳毛はね、あの、
奥の方から。
いやいや、ここから入るんですよ。
あ、周り、耳の、ね、耳の
周り。
はい。
耳の一番入り口の、はい、あの、顔側。
はい。
顔面側。
毛が生えてくるんです、ね、
そうそう、生えてくるんです。
へ
ぇー。まあ、耳の中に入るわけじゃないけど。
びっくりした。私あんまり見たことないから。
耳の毛がね、生えてくるんです。僕も最近耳毛が生えてきてね。あらって今頃成長してんのかな。
時間差で今。
時間差で。薄くなってきてんのにね、ここは濃くなるのかと。不思議ですよね。
そう。
動物はみんな耳に毛が生えてるわけだからね。はい、なんで、子供の頃ってね、若い時はないのに、年取って生えてくると。今頃。だって人間ほら50年ぐらいじゃないですか。まあ、設定された年齢はね。
はい、
だいたい50年ぐらいでも、それからあとはね、耐用年数超え。だけど、そこから先にまた毛が生えてくるというのはよくわからない、
ね。じゃあ、そこから先の、なんていうんですかね。
耐用年数を超えてからまた成長してる細胞があるというね。不思議ですよね。
不思議ですね。
これがね、わからないですよね。だから、まあでもそれね、まあ、まあピークっていうのはやっぱどれにもあるんでしょうね。
はい、
だから耳毛のピークは80代ぐらいなんですかね。どうしてそんな設定が違うんですかね。これもわからないですね。
それも不思議ですよね。
早くから生える毛があれば、はい、ゆっくり遅くなってね、生えてくる毛があるってね。
はい、さあ、そして毛の話で言いますと、
うん、
ハゲ。
ああ、
ハゲの話。
ハゲでしょ、
うん、
あのね、ハゲてる、うん、まあ、ハゲはみんな年取ればハゲるんだけど、
はい、
あの、若い時期から、うん、あの、毛が抜けて、まあ、若ハゲとかの方は言われる、
はい、
まあ、あの、医学的な言葉で言うと、特等というんですね、うん。で、特等はね、あの、どうしてそういう特等になるというシステムがね、
はい、
備わってるのかっていうのが僕の疑問でね、
うん、
あの、若くしてこう、まあ、毛がなくなる人いますよね、はい。で、年取ってみんなね、薄くなるの、これも当たり前、自然現象だと思うんですけど、はい、若くてなるっていう、どう、なんでかなと。
そう。まあ、よくは言われるの、遺伝とかその、
まあ、ね、まあ、そうなんだけど、
うん、
どうしてそういうね、システムになってるのかがね、わからない、うん。要するに、 男性ホルモンが多い方はね、うん、まあ毛が薄くなりやすい、はい、まあ一方体毛は濃いわけですよね。で僕の考えではね、まだ猿だった頃ね、この頭の毛が抜けるってことで順位を決めてたんじゃないかと思うわけね。要するに、まあ、猿だった頃ね。まあ、例えばゴリラなんかは、シルバーバックってね、うん、背中の毛がワクワクつというかね、白髪になるんですよね、はい。で、まあ、それでもシルバーに見えるから、うん、ボスになればなるほど、シルバーバック、ね、うん。まあ、要するに、背中の毛を白髪にすることで順位を決めてるわけね。
うん、もう見た目でもわかるようにっていう。
そうそうそう。まあ、争わんで済むわけですよ、はい。で、人間はというか、人間が猿だった頃ね。まあ、まあ、なんていう動物だったのか知りませんけど、まあ、やっぱりほら、何かしら順位を決めないと争いでね、まあ、殺し合いになったりするじゃないですか。だから、こう、頭の毛を薄くすることでね、うん、頭の毛を見せ合うことで、順位を決めてたんじゃないですか。
強い。
強い弱い。
はい。アピールに、はい。
たくさん男性ホルモンが出るものが順位が、うん、上と。
強いとより
強いと。まあ筋肉質だし、うん、メスをたくさん従えることができるし、という、ねうん、順位を決めるために、まあ、ハゲてる、うん、ということを使ってたんじゃないかと思うんですよね。これ僕の説ですよ。
はい、
どこにも書いてないけど。
書いてない。育太郎先生です。
そうそうそう。だからね、まあ、ハゲればハゲるほどね、うん、特等であればあるほど、はい、見せつけて、うん、俺が上だと。いう風なことだった。いうことに使ってたんじゃないかと思うんですね。
そうですね。見た目ではっきりわかる。
そうそうそうそう、はい。人間ってほら、もうね、さっき言ったけど、もう8割方視覚から情報を取る動物じゃないですか。うん、相手のことをね、こう、パッと一目でわかると、もうわかるように発達した生き物なんですよ。わ、うん、かりやすいでしょ、特等になってる。ね、なればなるほど、うん、ああ、強いんだと。ああ、男性ホルモンが多いんだと。だったら、あんなのが上ですと。うんだからそういうことに、順位を決めることに使ってたんじゃないかなと思うんですよね。うんはい、
まあ、ここで、その、頭がハゲても、男性ホルモンが、その、強い方、その、うん、何や、体毛っていうか、は濃くなる。
濃くなるんですよ。
それも一つ、まあ、謎ですね。
そうそうそう、まあ、謎というか、やっぱりそういうことじゃないですかね。まあ、ね、たくさん毛がふさふさしてる方が、体毛がね、はい、
体
より強く見えるというね。はいうんだからまあ、そうじゃないかなと思うけど、まあ、僕はもう、女性じゃないからわかりませんけど、やっぱりこう、頭の毛が薄いとね、うん、ああ、なんとなく強そうだとか、うん、なんとなくそのね、夜も強そうだとか、うん、連想。
イメージはありますね。
でしょ、
うん、うん。
だから、まあ、少しね、そういうのが残ってんじゃないかと思う。
なるほど。ね、はい。
だから、おそらく昔はね、もうそれが順位を競う、ねうん。ボスであればあるほど特等だよ、ねうん。見事な特等だ、ねうん。
はい。
あもう叶いませんと。
まあ、その、同性からは叶わないと。女性からはそういった魅力的が
魅力的
に見られると。
できないけれど、あなたは私にとってかけがえのない大切な人。
今回は育太郎先生が思う人体の謎、
謎ですね、
10個を解説していただきましたけれども、まあ、まだまだありますね。
まあまあね、あのそうね、探してみればいろいろあるでしょうね。あのだからまあなんていうかね、人間が動物の中でいかに特殊かということは今日ね、お伝えできたんじゃないかと思うし、いかにのね顔色を伺って生きているのかね、分かりいただけたんじゃないかと思いますね。で一方その動物はいかにその隠しそうとしてね、逆にだから人間だけが逆に進化してるんだよね。他の動物は全て読み取られないように進化してるんです、ということがね、あの人間だけは非常に矛盾を抱えたあの特殊な生き物だということをお分かりいただけると思います。
まだまだ謎は隠
し言っておきますけど僕の説ですからね。
そうですね。ラジオを聞いている皆さんもぜひ、まあ、ラポーだと思いますので、見ていただきたいと思います。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ナビゲーターは松田優子がお送りしました。Bus is Does。それは何ですか？この番組は、医療法人、親和会、延岡共立病院の提供でお送りしました。
Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.